今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、どうも馬長です。
前です。顔笑った。最初からはい、
大丈夫ですか？
うん、
今週もですね、
はい、
少しお休みになっています。ともさんのピンチヒッターということで、
はい、
私馬長が清涼からやってまいりました。どうぞよろしくお願いします。
はい、馬長さん、どうぞよろしくお願いします。今回から新しいところに入っていきますね、はい、
そうですね、
うん、
神道の巻というところに入っていきます、
は
い、
うんうん、
その最初がですね、
はい、
煩悩攻防戦、
うん、
派兵、白門楼始末の3つを今日は進めていきたいと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、
それでは早速あらすじに入っていきましょう。
はい、
今日は先ほど言いましたように煩悩攻防戦、
うん、
派兵、白門楼始末まで進めていきたいと思います。
はい、
前回の巻ですね、
はい、
老臣親子の計略にあった呂布が、
あ、はいはいはい、
追い詰められて最後に残った城に籠城するところから始まるんですけども、
うん、
覚えてます、
はい、うん、覚えてます。
で、囲んでるのは曹操劉備の連合軍ですね。
うん、
で、呂布はもう孤立無援の状況です。
はい。
でも曹操としても本格的な冬が来る前に戦を終わらせたいので、
うんうんうん、
まずは呂布に投降を呼びかけます。
うん、
君は完全に包囲されてるから出てきなさいっていう感じですよね。
安い刑事もみたいですね。
安いですけど、はい、でも援軍の見込みがないので呂布は、うん、
はい、
まあ、ちょっとグラッとくるんですよ。
ああ、まあそうね、今謝っとけばって感じかな、うんうん、
ただこの曹操と因縁が深い呂布の軍師に陳休って言いますよね、
うん、はい、あ、まあ、そうだ、陳休さんは
がもう曹操大嫌いなんで、
うん、
またお前は騙そうとしてるやろうっていうので曹操に向かって弓をビュッと放ちます。
ああ、
で、それが曹操の兜にたまたま当たっちゃうんですよ。
うん。
で、曹操激怒ですよね。
うん。ま、兜でよかったっちゃよかったけど。
で、呂布は、もう、陳休何すんねん、うん、いや、ちょっと待って待って待ってっていうような感じで、こう、ぐずぐず感を持ちながら、籠城戦に突入していきます。
ああ、まあ、そっかそっか。ちょっと謝ろうと思ってたのに、
うんうんうん、
何やっとんねんっていう感じ。
そう、まあまあ、もう最初からもうちょっと仲間割れ状態ですよね。で、この後もう何やっても失敗な感じが続くんです。
はい。
っていうのも、まあ、陳休がその後もいろいろ策を授けるんですよね。
うんうん。
もう一旦呂布が城の外へ行って、で、うん、後から私が曹操の後ろつきますよみたいな策を授けて、呂布も OK って言うんですけど、
うん、
今度は呂布の奥さんが、いやいや陳休も裏切るかもしれんで、うん、あんたみたいなこと言われたら、もう呂布は、あ、それもあるなみたいな感じで、あ、却下みたいな。
そんな尻に惹かれてんだ呂布。
この辺が呂布のこう優柔不断さ出てるんですけど、で、別の部下が前に演術と縁談があったじゃないですか、呂布の娘が、
うん、ま
あ、
一
巻ちょっと流れたんですけど、あれを復活させて、
うん、
で、演術に援軍を頼みましょうっていうんですけど、はい、まあ、呂布もそれを OK して、
うん、
ただ、演術としては、もう呂布は信じられへんから、娘先よこせって言うんですよね。
まあまあね、2回ぐらいやめてたよね。そうですよ。確か。
で、呂布としても、うん、誰も信じられない状態なんで、自分で送っていくっていう謎の行動に出るんですよ。
え？
娘を自分で送って、演術のとこに届けようとするんですよ。
うん、嫁に行くのに送るの。
そうそう。
もう、
送って国境まで行ったとしても、その後どうすんねんみたいな感じなんですけど、まあ、結局それも失敗してしまいます。
あらら。
で、一方、攻めてる曹操軍も、
うん、
ちょっと攻めあぐねてたんですけど、あの、軍師軍団いるじゃないですか。
うん、はいはい、そうそう、軍師軍団、
はい、いっぱいいますよね。賢、うん、が、うん。 その賢たちが、ちょっとこれ水攻めをしましょうと。
はい。
川の水をせき止めて、城内に水をドバドバーって流して、
はいはい。
まあ城内水浸しになるんですよ。
うん。
で、この水攻めって日本でもね、秀吉なんかがよく使ってたんですけども、城攻めに。
へー。
まあ城内水浸しになると、
うん、
心理的圧迫も結構来るんですよね。
うん、
だんだんだんだんこう水かさが増してきて高いところに行かなあかんみたいな。
はいはいはいはい。
で、どんどんどんどん士気が下がってくるんです。
うん。
で、この士気が下がってる状態で全てがうまくいかない呂布は叫びたり状態になるんですよね。現実逃避。
おー。
もう、はい、知らんみたいな感じで、もうどうなってもええわみたいな。
うん、ダメじゃん。
うん。もう、呂布のダメなとこが出まくりまくって。
うんうん、
で、ある日、鏡に映る自分を見て、
うん、
うわってなるんですよ、呂布は。
え？
何この、目の下のクマだらけの顔、みたいな。
うん。
俺こんな顔じゃない、みたいな。
あら。
ただ、普通やったらこう、自分が悪いってなるじゃないですか。
うん。
節制しようってなるんですけど、呂布は、酒が悪いんやってなるんですよね。
ねえ。
彼の性格からすると、
うんうん、まあまあまあまあ叫びたりだからそんな顔になってるっていうことね、うん、
ただ彼がちょっと変わっているのは、
うん、
禁酒法を部下にも発令するんですよ。
酒を飲むなと。
俺飲めへんか、うん、お前らも飲むな、飲んだら打ち首やっていうむちゃくちゃなこう法令を発令するんですよね。
あ、なんかでも禁酒令出した人前いましたね、誰かね。
いましたね、劉備軍の、ね、お酒好きな方が。
ねえねえねえ、うん。
そうなんですよ。まあ、どんどんどんどんもう士気は下がっていきますよね。
うん。
呂布軍は。
ねえ、お酒も飲んじゃダメ。うん。
う
ん、
まあ、そうなると脱走兵とかも出てくるんですよね。
はい。
で、その脱走兵は馬を、手土産に曹操に下ろうとするんですけど、
うん。
それは将軍が、呂布軍の将軍が捕まえるんですよ。
あ、
馬泥棒は。なんとか食い止めるんですけど、うん、もうこんだけ士気が下がってんのはもう、あかんと、
うん。
もう士気を上げるにはパーティーしかないっていうことでパーティーするんですよ。うん、
禁酒令出てるのに？
まあ、大将が大将なら部下も部下なんですけど、うんうん、当然、呂布も読むんですよね。大将もここへ来て、一緒に飲みましょうよ。
言うよね。うん。
な、呂布は、お前ら何してんねんってなってる。
禁酒って言ったろうがっていう。
言ったろうがって言って、百叩きです、うん。その将軍。
百叩きの経過。
バッチバチに縛かれて、うん、そう目が覚めた時に、うん、もうこんな大将やってられんと。
うんうんうん、
いうことで、同僚二人、合計三人で結託して、
うんうん、
もう裏切ろうと、呂布を。
はい。
で、関飛ばって、呂布の名馬あるじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
はい。
あれを盗んで、まず曹操に下ります。
おうおう。
で、曹操に会って、内容を約束するんですよね。
うん。
残った二人が、呂布を何とかするから、翌日から総攻撃かけてくださいと。
ああ、そういうことね。はい。
で、翌日から、曹操は総攻撃かけるんですよ。うん、で、夕方まで何とか呂布も耐えるんですけども、
はい。
その後疲れて眠っちゃうんですよ。
うん。
そこへ、その裏切り者の残った二人が、呂布をぐるぐる巻きにして、と捕まえます。
うん。
そして、そのまま、城を解錠して、とうとう呂布は捕まってしまいます。
ああ、曹操軍が入ってくる。
そうです。ね、で、陳宮も、
はい、
その他の将軍たちも全員捕まってしまいます。うんうん、で、場面が次の白門楼っていうところに移るんですけども、
はい。
捕まった呂布が、
うん。
石畳の上に引き据えられてきます。
うん。
で、陳宮も引き据えられてくるんですけども、
うん。
陳宮ってもともと董卓暗殺に失敗した曹操が、逃げる途中、捕まったの。
手伝いしたね。
うん。最初は助けたじゃないですか。
はい。
ただ、その曹操の性格に嫌気さして逃げてきたっていう経緯があるんで、うんうん、
はい、
ああ、俺はあの時曹操を助けたばかりにこんな目に遭ってしまったんやなって後悔しちゃいます。
はいはいはい。
で、曹操も陳宮に、
うん、
俺のとこからさって呂布みたいなアホに使えるからこんなんや、こういう風になるんやってめっちゃ嫌み言うんですよね。
うん。う
ん、でも陳宮は、確かに呂布はアホやけど、
うん、
その通りやけど、
うん、
性格はお前よりマシやみたいな。 もうだんだん子供の喧嘩みたいになるんですけど、ね、
うん、
でも曹操はちょっとこう、陳貴を助けたいんですよ。能力はあるんで、能力がある人は曹操大好きなんで、
うん、
助けたいと思うんですけど、陳貴にその気はなくて、
うん、
結局、陳貴も斬首。
おう、
ここで陳貴さん終わりです。
あ、なんか、あっけない。
あっけないですよね、
うん。
さあ、残ってるのは、三国一の豪傑呂布ですよ。
うん、はい。呂布は
陳貴が、うん、まあ、言ったら潔く首跳ねられたのですが、
うんうんうん、
呂布は、命乞いします。そうそう。
まあね。確かに。
うんうん、生きてこそっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん、
ここで俺助けたら何でもしますかかいみたいな感じになるんですけど、ちょっと関西弁出ましたけど、さすがの曹操も苦笑いになって、
うん、
傍らにいる劉備に聞いてみるんですよ。
はいはい。
まあ、どうする、こんな言うてるけど、みたいな。
うん。
さあ、ここで今までお人よしの劉備。
はい。
ね。もう、呂布にいろいろやられてきましたけど、
うんうんうん、
まあ、どう答えるかと思いきや、
はい、
まあ、曹操に、はっきり殺せとは言わないんですよ。
呂
布のことを。
劉備らしい。うん。
ただ、こいつは養父の丁原を殺して、董、
うん、
卓に下っておきながら、その董卓も裏切ったやつですよ、うんうんうん、って言うんですよね。
あー、助けても裏切るよって言ってる感じですね。
得ないですよっていう感じで言うんですよね。
うん。
まあ、それを聞いた呂布はこの黙れウサギ耳って言うんですよ。
え、なんでウサギ？
劉備のことをウサギ耳って言うんですよ。
悪口。
黙れって。悪口。なんでかっていうと、まあ、劉備っていうのは、
うん、
すごい手が長くて膝まで届くような。
長いね、それ。
手が長いんですよ。で、耳もすんごい大きく吹く耳なんですね、うん。そういう特徴があるので、それを知ってる呂布は罵るんですけども、
うん、
まあ、劉備は知らん、そんなんどうでもええわ、みたいな感じになって、
うん、
まあ、ここで哀れ、三国一の豪傑と呼ばれた呂布も、形状の梅雨と消えることになりました。
え、呂布も、
終わりです。ジーエンドです、ここで。
え、ここでめっちゃいいとこなのに。
そうなんですよ。あんだけこう、物語をね、書き回しての呂布やったんですけども、ここで終了でございます。
あ、ちょっとなんか意外な終わり方、開けない。
そうですね。陳貴
も、呂布も。
ですよね。呂布は特に、いろんな人を裏切ってきた人生なんですけど、うんうんうん、最後は部下の裏切りで幕を下ろすという。
はい、
で、最後に一つだけなんですけど、うん、付け足しで言うと、呂、う、布、ん、軍の中で一人だけ助かった武将がいるんですよ。
うん。
それが張良っていう人なんですけど、
張良さん。
張本の張に、芝良太郎の良です。
はい。
そう、張良さんね。
はい。
張良さんが、
うん、
劉備と関羽が、うん、こう命乞いをして、この人はいい人やからっていうことで助かります。
おう、
この助かった張良さん、ちょっと覚えておいてください。この後も出てきますので。
はい。わかりました。関羽と劉備が助けた張良さん。
はい。
はい、覚えておきます。
ということで、希代の豪傑呂布が、終わってしまったというところで、今回のショーは終わりたいと思います。
はい。では、ちょっとしっかりと読んでおきます。意外の終わり方でした。
はい。エンディングです。
今日はちょっと意外な最後を二人が迎えてしまったんですけど、
なかなかあっけなかったですよね。
びっくりしました。
ただこう呂布って関鳥羽っていう名馬を乗りこなしたんですけども、
うん、
呂布っていう武将を乗りこなすというか使いこなす人物は最後まで現れなかったとも言えるんではないでしょうか。
呂布も上に立つ人物ではなかったのかもしれないですよね。
そうですね。
うん。
まあそう、陳旧にも言えるんですけど。
うん、ああ、そうね。なんかこう、いい対象に恵まれてたら、二人とももっとこう、自分の力発揮できたのかなとかって思いますね。
トータグですからね、使い方。
そうだった。
ではでは、メールアドレスをお願いします。
はい。では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。まずは Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが @gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも受け付けております。通常の感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。
はい。ではまた次回お会いしましょう。さいちぇん。
バイバイ。